今朝の聖書箇所を拝読いたします。今朝はマタイの福音書28章1節から10節です。拝読いたします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。それでは各島先生より、恐れる気持ちと題して御言葉を取り入れていただきます。
主の御名を賛美し、よみがえりの主に感謝し、お喜びを申し上げます。今日はイースター礼拝です。イースターとは復活祭、イエス・キリストの復活をお祝いする日であり、よみがえられたイエス様に感謝して礼拝を捧げる日です。しかしまた、クリスマスの処女降誕と同じように、信じられないと強く思われていることでもあります。それがイエス・キリストの3日目のよみがえりという出来事です。よみがえりの記録は4つの福音書がそれぞれに記録していますが、今日はマタイの福音書の記録から、神様が今も全世界の人々に語っておられることの何分の1かでもお聞きして、私たち一人一人が自分の心も見つめ直すことができればと願っています。先ほど朗読していただきました通り、マタイの福音書28章1節から10節。1節。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。この時の様子をマルコの福音書とルカの福音書は、墓の入り口を塞いでいる大きな石を誰かどけてくれる人がいるかどうかと心配しながら早朝墓に向かったけれども、ついてみるとその大きな石がすでにどけてあったということを記録しています。その大きな石の蓋が 解けられた次第を、マタイの福音書は今日の2節から4節で明らかにしています。2節から4節、すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。それで、つまり女性の弟子たちは蓋が開いている墓の中に入ることができたという次第になるわけです。マタイだけがこの大きな石の蓋がどけられていたという、そのわけを記しているというところです。しかし5節、今4節まで読みましたので、5節、御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっていますと。すぐに御使いから声をかけられ、メッセージを聞き、ここには来ていない男の弟子たちへ伝言を、弟子たちへの伝言を受けて立ち去るという具合になっています。マルコの福音書とルカの福音書はすでにどけられている墓の大石の大石にですね、つまりどけられていたということに不思議さを覚えながらも、蓋が開いているので中に入って埋葬のあれこれを自分たちなりに再度整えようと思ってきたので、それを遂行するために墓の中へ入っていったということが記録されています。でもマタイはその記録を省いたのです。女性の弟子たちが墓へ行ってみると、墓はすでに開いており、すぐに中に入るとイエス様のご遺体がなかった。そのことをあれこれ考える間もなく、真っ白な衣をまとった青年、これはマルコの福音書16章5節の表現ですけれども、真っ白な衣をまとった青年、そしてルカの福音書で言えば24章4節で、まばゆいばかりの衣を着た人が2人が、今日の箇所でも5節から7節にあるメッセージと、そしてこの墓の真実と、そして弟子たちへの伝言を、彼らがこの、つまりマタイの福音書からすればもうすでに御使い、主の使いと言われていますから、御使いが女性の弟子たちに話して伝えたんだということが記録されています。でマタイの福音書ですと、ですから少しまとめますと、女性たちは墓に入る前に天使からのメッセージを聞いて、結局墓に入らずに戻るような書き方になっています。これは福音書を書き記す人たちがそれぞれに示されたように書くことによって、実際に起こったことが少しでも広く、そして深く、いわば立体的に伝えられるように、本当の著者である神様の計らい、この書き方の違いっていうのは計らいと言えます。 ですからマタイでも女性たちは墓の中に入ってご遺体がないことを確認実際はしているのだろうということです。そしてマタイの福音書は同胞のユダヤ人に、その同胞のユダヤ人にこそ、このマタイの福音書自体がですね、同胞のユダヤ人にこそ読んでもらいたいと書かれているものなので、女性たちが案じていた墓の蓋である大石がどけられていた理由も、また見知らぬ青年の伝言とも取られかねない、その表現、そのまあ何て言いますか、まあそうは読まないでしょうけれども、マルコの福音書やあるいはルカの福音書ですと、この青年とかそういう表現になっていますので、ともすればそういう見知らぬ青年からの伝言とも取られかねない表現ではなく、どちらも、つまり石の件も伝言の件も、まさしく天使が成したこと、はっきり言ってるんです。まさしく天使が成したことなのだと。大きな石も天使がどけて墓で語り、弟子たちへのメッセージを語ったのも天使であるということを明明白々にしているということなのであります。そしてそのメッセージはこうでした。まず5節、あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。この十字架につけられたイエスを探しているのは分かっていますは、多少ですね表現が違いますが、同じ趣旨の言葉がマルコの福音書にもルカの福音書にもそれぞれ記録されています。次に6節をご覧ください。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ納められていた場所を見なさい。これも多少表現が違いますが、マルコの福音書、ルカの福音書両方ともに記録されています。そしてルカの福音書はさらにこのところで3日目によみがえると言われたことも指摘するという意味では大変詳しい記述になっています。そして7節、そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。これもマルコの福音書にもあります。でルカの福音書は3日目のよみがえりという詳しい記録を記しましたが、ガリラヤについては触れていません。ともあれ、このようなメッセージと弟子たちへの伝言を受けて、彼女たちは弟子たちのいる場所に戻るんです。8節、彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで急いで墓から立ち去り弟子たちに知らせようと走っていった。さらに、これがその行動ですよね。で9節10節今日の最後ですけれども、9節10節、すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた、恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。なんと、よみがえられたイエス様が弟子たちのところに 向かう女性たちに出会ってくださったんです。このようなことは、いろいろな形を変えてお会いする人も、またいろいろにこう何度もこう福音書の中に書かれてくるわけですけれども、その中にある一つの形です。このようにイエス様が、蘇られたイエス様が出会ってくださったという出会い方の一つです。その時イエス様は9節を見ますと、おはようというふうに言われているんですね。おはようですね。おはよう、まあ、無論これは挨拶です。そして日の出を待ちわびて彼女たちは墓に祈祷をしていますから、まさしく早朝も早朝ということになります。ですからおはようということになります。でこの言葉はもともとは喜ぶっていう動詞なんですね。喜ぶという動詞です。でこの動詞はどんな時の挨拶にも使われるものなんです。朝だったらおはようっていう挨拶にとして受け取られますし、昼だったら日本でいうところのこんにちはになるし、夜だったらこんばんはっていうふうにして、もういつでも、それから喜怒哀楽のことでいうと、このああよかったねっていう時もこの言葉なんですね。もうありとあらゆる挨拶というか、そういうものがこの一言だけで示されていくっていう、まあ大変不思議なというか、そういうものです。文脈でその意味を取るっていうですね、そういう言葉になっています。でつまりこれはですね、まあ、ギリシャ語で書かれているわけですから、イエス様とか弟子たちの本来的な、まあ、この当時話し言葉はもうアラム語になっていたと思いますけれども、本来的な言葉で言うとヘブル語なんですよね。でヘブル語でこの挨拶ということを言うならば、ご存知の通りシャロームっていうことになるんですね。ですからイエス様がおはようっていうふうに言われた、挨拶をされたっていうのは、言うならばそのシャロームっていうふうに言ったっていうふうに考えることもできるものなんですね。いつもの挨拶、一番自然な挨拶、そしてそれはシャローム、神の祝福がありますように、あるいは神の平和がありますようにという意味になるわけですね。イエス様は女性の弟子たちに神様の祝福を告げているということが見て取れると思います。そして彼女たちは弟子たちへの伝言を託されました。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えます。これが弟子たちに伝えるイエス様からの伝言です。もちろんそれは先ほど天使からも聞かされていましたので、もう分かっていることでもあります。あえて言うならば、とても厳重にと言いますか、大事なこととして二度も伝えてきたという読み方もできます。ではどうしてガリラヤなのか。今この場所はエルサレムの 県内であるわけですけれども、ガリラヤはずっと北にあるわけです。どうしてガリラヤなのか。今すぐ会いましょうということならば、当然エルサレムか、エルサレム神殿とかですね、あるいは、マルタとかマリア、ラザロがいるあのベタニアでもいいわけですね。エルサレム近郊の町ですから、それが一番近いところだったと思います。それをわざわざガリラヤと、 確かにガリラヤは多くの弟子たちの出身地です。またイエス様と出会った思い出の地域です。そのような理由からだったんでしょうか。もちろんそんなセンチメンタルな理由ではないでしょう。ガリラヤはですね、エルサレムから遠く北にある地域です。 ご存知の通りと思いますが、遠く北にある地域です。そして思い返せばですね、イスラエルが南北に分裂した時代、北イスラエル王国ですね、北王国イスラエルの領土でも、まあ最北って言っていいぐらい北の、地域になります。そしてそのもうすぐ北にはシリアとも接しているぐらいの、そういう土地の感覚です。アッシリアに占領された北王国は多くの外国人が流入することとなり、純血を重んじるユダヤ人からは混血の種族になったということで、外国人、異邦人と同じように見られ、同じように異邦人と同じような処遇をされました。それがまあ言ってみればユダヤ人とサマリア人のその亀裂の原因なわけですけれども、そういうことです。でそういう処遇された歴史もあって、この新約の時代でもそれはずっと尾を引いているということがあります。そのような背景を持って、そのような背景の元となるというのでしょうか、歴史の中で、預言者イザヤを通して神様がこう言われました。イザヤ書の9章1節と2節、イザヤ書の9章1節と2節、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄光を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。イザヤが神様から託された予言です。異邦の民のガリラヤ、まさにガリラヤは異邦の民とみなされているんです。異邦の民とは偶像礼拝、偶像崇拝をし、生活様式も自己中心的で、まあつまり言ってみれば南王国のユダヤ人たちよりもこの自由にこう立法を解釈して運用するっていうところがあったわけですね。そういう意味で自己中心で、まあ、自分が喜べて得をして賞賛が集まるためなら多少の他人が悲しんでも苦しんでも仕方ないと、まあそういうふうに生きる人生、生きる命とも言えます。つまり神様からすれば罪にまみれた人生、罪にまみれた命ということです。そのような人は当然神様から断罪されて地獄行き、この世にあっても神からの平安も祝福もない人生になってしまいます。ガリラヤとは罪人のことを想起させる名前なんです。その罪人の町ガリラヤで会おうとイエス様が言われるのは、このイザヤ書の9章の、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる時が来たということを告げています。今まで散々 あそこにいる者たちは罪人だと後ろ指を刺されてきた。ガリラヤ、そして自分たちも混血種になってしまったと思っているガリラヤ、そういう人たち、つまり苦しみのあったところ、そこに闇がなくなる時が来たということが告げられます。そして違法の民、すなわち罪人のガリラヤは栄光を、つまり神からの栄光を受けるのだと。罪の世に生まれ、知らぬ間に罪にまみれ、罪を罪とも思わぬ闇の中を歩んでいた民は、そういう闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く時が来たということを弟子たちに教え、諭すためにガリラヤで会おうという約束を伝えたんです。だから今日の箇所で天使が、あなた方は恐れることはありませんと言います。五節の、今日の五節のところですね、五節の、天使の言葉の冒頭ですね、冒頭、あなた方は恐れることはありませんと言い、さらにもう一度同じメッセージというか言葉が託される。イエス様からの時も十節、恐れることはありませんと言われます。私たちは自分の罪、汚れを思うと、正しく清い神様は恐ろしい存在に思えてきます。罪を罰して汚れを排除する方と感じます。それでクリスマスの時もいろいろなところで恐れることはありませんと言われます。その一人が、祭司ザカリアでした。クリスマスの時、神に仕える祭司ザカリアは、天使が自分のところに来た時、ルカの福音書1章12節でこうあります。天使が来た時ですよ、悪魔じゃなくて、天使が来た時、取り乱し恐怖に襲われた。取り乱し恐怖に襲われたとあります。つまり神の御前では、地上では聖職者と言われても、罪汚れのある罪人であることを突きつけられるんです。その時、天使はその取り乱し恐怖に襲われたザカリアに、1章13節、ルカの福音書1章13節、恐れることはありませんと言われるのです。クリスマス物語に繰り返されるのは、恐れることはありませんという神の側の声です。罪人は皆恐れ惑います。自分の罪や汚れを知っている、覚えているからです。そして断罪されて地獄行きと思えるからです。しかし、そのような全ての罪人に対して神様は、私はあなたを愛していると聖書を通して言ってくださっています。しかも人の罪に対する刑罰のすべて、神罰のすべてをイエス・キリストが代わって受けたので、イエス・キリストの身代わりの死、十字架の死を自分の罪のためであり、私の罪のためであり、その身代わりで私の罪は許されたんだと信じ受け入れるなら、あなたの罪は 許されましたと言ってくださるんです。それがイザヤ書でいうところの闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くという予言の成就でもあるのです。弟子たちもイエス様の十字架刑を通して自分たちの罪を本当の意味でその大きさと深刻さを痛感したことでしょう。だからそのような者たちの上に光り輝くメシアによる許し、それはまさに愛という光が照り輝くので彼らをガリラヤに呼ぶのです。私たちも同じく恐れる気持ちがあるでしょう。人間に対して、責任に対して、また過ちに対してなどなどなどあるでしょう。そういう恐れもあるでしょう。また人の罪を思えば神様に対して恐れを大いに感じるでしょう。しかしイエス・キリストはその一番大きな神への恐怖を取り除くために十字架で死なれ、そしてその許しが完成したことを証しするために三日目によみがえられたのです。一番大きな恐怖がなくなり、むしろ神様が私を愛し私の味方になってくださるという信頼が得られると、他の一切の恐怖はしぼんでいきます。なくなっていくには多少、いや時間がかかるでしょうけれども、すべて小さくなり続けます。それはイエス様が今も生きていて命がけで私たちを愛していてくださっているからです。よみがえりの主は今もシャローンと私たちに挨拶をくださいます。神の平和があなたにあるように、神の祝福があなたにあるように、そう語りかけてくださいます。私たちにすべての恵みを与えてくださったイエス様がよみがえられた日、それがイースターである、そのことを覚えて、そのよみがえられた主は私たちにシャロームと挨拶をくださって、私たちに神の平和、すなわち神の守りも神の祝福も約束してくださる救い主であるということを覚えて、心から感謝しましょう。お祈りをいたします。天に増します私たちの父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今年もこうして敬愛する皆さんとご一緒にイースターの礼拝を捧げることができました、できていますことを心から感謝いたします。どうぞ神様がこんなにも私たちのことを愛してくださっているということを本当に生活のそこかしこに感じ取って、いよいよ深く神様に対する信頼を増し加えられて、すべての恐れから解放されて、主の子供として、光の子供として歩む日々を送らせてくださいますように、復活の主イエス様が私たちといつも共にいてくださることを信頼して感謝して、このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。